説教、君の代わりはどこにもいない。増田琴牧師です。
今日はようこそ。皆さんは誰かに何かに名前をつけたことがありますか？私は猫に名前をつけたことがあります。5歳の時です。拾った猫だったのでロコという名前をつけました。そして名前をつけた時に、猫はただの猫ではなくて私の友達になりました。一緒に遊んでどこに行くのも一緒。でもお母さんには外に連れて行ってはダメよ、危ないからと言われていました。でも私は外の公園にあるブランコに一緒に乗りたかったので、ロコを抱っこして公園に連れて行こうとしました。連れて行こうとした時に、道路に出たら私の腕からひょいっと飛び出して、そして向こうからやってきた車にはねられてしまったんです。それはとてもショックでした。今でもその時のことを考えると心が痛みます。私の心にとても大きな悲しみが残りました。世の中にはたくさん猫がいるじゃない、また新しい猫を飼えばいいじゃない。でも名前をつけたその時からロコはただの猫じゃない。それは私の取り替えのきかない私の大切な大切な友達だったんです。さっきの絵本の中で、あの羊飼いのおじさんは一匹一匹名前を呼んでたね。いろんな国の人の名前があったでしょ。あ、読んじゃ私の友達にいるなぁと思いました。孝太郎っていうのもあったね。いなくなっちゃった一匹はワンダーっていう名前だったね。ワンダーがいなくなっちゃった。でもあと99匹がいるから、羊飼いのおじさんは、いや99匹がいるんだから1匹ぐらいいなくなったってとは言わなかった。その1匹はワンダーなんだ。その1匹はどうでもいいちっちゃい1匹じゃない。名前をつけた時からその1匹は私にとって取り替えのきかないとっても大切なそういう1匹なんだよ。だからいなくなったら他の何を置いてでも、他に何があっても探しに行かなきゃ。心細くないかな、怪我してないかな、誰かに傷つけられてないかな、そう思って一生懸命探しに行かなきゃ。この羊飼いは神様のことなんですって。神様は私たち一人一人の名前をご存知で、そして私たち一人一人がどんな風に生活をしているか、何が好きで、そしてどんなことをしながら毎日楽しんでいるか、悲しんでいるか、喜んでいるか、辛い思いをしているかを知っておられる。だから一人でもいなくなったら、それはもう他のことをすべて置いてでも探しに行かなきゃ。そう思ってくださるぐらい、私たち一人一人は大切なんだよ。ところでここでね、きっと子供のみんなお友達は私のもと友達だから、この話はよくわかると思う。大切な一人がいなくなったら絶対探しに行かなきゃ。どんなに大事な用があったってそんなことはほっといていかなきゃ。でもだんだんだんだん大人になるとこういうふうに考える。でも1対99だからな。99があれば1はなくてもいいんじゃない。1を探すために99を置いておくって、そんなことしていたら仕事にならないよ。そんなことしていたら99匹はどうなるの。でもここで大人の皆さん、ちょっとご一緒に考えてみましょう。もし一匹を大切にできない羊飼いが2匹いなくなったら、まあしょうがないや、2匹でも98匹いるんだから。3匹なくなったらしょうがないや、97匹いるんだから。というふうにしていたらどうなるでしょう。一匹を大切にすることができない羊飼いはきっ 他の一匹一匹も大事にはできないっていうことなんじゃないかなと思うんです。その一匹のために一生懸命心を傾けるからこそ、99匹というのは数ではなくてあなたなんです。一匹という数ではなくて、そこに名前があって私にとって大切な友達であり子供なんです。神様は私たちにそうやって、あなたは取り替えの効かない、あなたの代わり、君の代わりはどこにもいないんだよということを教えてくださっているのではないでしょうか。そしてこの一匹に私たちがなることはあるんです。どういう時？寂しい思いをしている時、あ、私は人と違う、みんなと違う、私だけ黒い羊だって思ってしまうような時、あ、私は他の人と違う、どうして私だけ病気になってしまったのって思う時、これを難しい言葉ではマイノリティって言います。そういうふうに私がなってしまった時、でも大丈夫、神様は必ずあなたのところに来て、あなたを探し出して、あなたは大切な一人だよ、どこにいてもどんな風になっていても私が探し出すよって言ってくださる。そういう風にここでイエス様は伝えてくださってるんじゃないでしょうか。その安心感、どんな風になっても私が迷っていても、いえいえ、私が迷ったのではなくて、多分みんなの方が私を探し出せないんです、ここにいるのに。そうやって見失われてしまっても、必ず私のことを探し出して、私の大切な愛する子と言ってくださる方がおられる。だから安心していろんなことをやってみて、安心していろいろなところに行ってみて、チャレンジしてみて、たとえ失敗しても傷ついても大丈夫、あなたのことを必ず見つけるから、あなたがちゃんともう一度立てるように私が抱き上げるから、神様はそう言ってくださっているんじゃないでしょうか。だからこそ私たちは神様の愛の中で、すくすくと豊かに、そしてどんなことがあっても大丈夫と思いながら生きることができるんだなと思うんです。今日はこんなに子どもたちがたくさん来てくれて、礼拝堂の中に子どもたちの声が響いてとても嬉しいです。神様の愛を受けて、そして私たちの人生のどんな時にも神様が見守ってくださっている、探し出してくださる、その信頼を持って歩んでいきたいですね。ここに来てくださったお家の方々、本当にご一緒できて嬉しいです。子供たちを育てていくことはなんて大変なんでしょう。でもその大変さの中に神様が与えてくださっているワンダーがあります。一日一日、ああこんな奇跡みたいなことがある、ああこんなに嬉しいこともある、自分の心がまるでなくなってしまうくらい悲しいこともある、そんな風に経験させてくださっている、そのワンダーの中にある一番中心にあるのが神様の愛です。神様の愛を心に忘れないで、子供たちと一緒の日々を積み重ねていきたいですね。教会の中で子供たちが育まれるってなんて豊かなことなんでしょう。私たちがたとえ子供たちの姿を見失ったり、子供たちのことがわからなくなっても、神様は必ず見守っていてくださいます。そして私たちが神様の愛を信じて生きられるように、大人の人たちに知恵と力を、そして子供たちには信じる心を備えてくださいます。そのことに信頼して歩んでいきたいですね。お祈りをしましょう。主なる神様、今日はこうして子供たち、大人の人たち一緒に礼拝を捧げることができてありがとうございます。私たちは時にまるで私が失われた一匹のようだと思ってしまうこともあるのです。誰が気がついてくれるかしら、私の悲しみに。誰が気がついてくれるかしら、私が今寂しい思いをしていることに。でも神様、あなたはそんな時私のそばに来て温めて抱き上げてくださいます。そういう一人を私たちに与えてくださいます。
そのことに信頼してこの週も歩ませてください。今世界中には温かさや慰め、抱き上げられることを必要としている子どもたち、大人の人たちがたくさんいます。戦場になってしまった家、破壊されてしまった居場所、神様どうぞあなたが守ってください。日本の中で子どもたちが寂しい思いをしていたり、食べるものがなくてつらい思いをしていたり、神様どうぞ支える一人一人を起こしてください。その一人を見つけることができるように私たちに力と知恵を与えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げします。アーメン。